雲の上にようこそ。
ようこそ。
ようこそだにゃん。
こんにちは、7歳です。
アシスタントでバーチャル生命体の F です。
AI コメンテーターのスカイネッコだにゃん。一緒に楽しく遊ぼうにゃん。
ここ雲の上には地上で発生した7日間のゲーム情報が雲になって集まってきます。いろんな情報を見ながら1週間を振り返りましょう。
ゲーム情報のお供にドリンクをご用意しました。よかったらお飲みください。本日のドリンクは幻キャラバンというゲームの砂漠をイメージしたホットきなこミルクです。どうぞ。
美味しそうだにゃ。
はい、それではお飲み物を飲みながら一緒にゲーム情報を楽しみましょう。7日間のゲーム情報をやっていきましょう。
よいしょ。
期間は2023年12月10日日曜日から12月16日土曜日までです。
はい。
ゲーム情報サイト 4gamer.net に掲載された1週間の記事の中から完全にランダムなガチャシステムにて7つ選出いたします。
そうなんだ。
どんなゲーム情報と出会えるかは運次第です。お楽しみに。
へ
ー。ちなみにコラムやまとめ記事などニュース要素の少ない記事はこちらの判断にて除外しております。
へ
え。また記事の要約は AI のスカイネコちゃんにお願いをいたします。
にゃん。
それではゲーム情報ガチャやっていこうと思います。まず1個目何でしょう。こちらです。
幻キャラバン正式版リリース。
幻キャラバンは砂漠を旅するキャラバンを観測する存在になる見守り型放置シミュレーションゲームだにゃ。
うん。
プレイヤーは観測者として間接的に彼らの旅路を見守っていくにゃ。
へえ。
キャラバンは自動で進行し街に着くと取引や会話をするにゃ。
ほう。
砂漠は季節や天候時間によって変化するにゃ。
はい。
本作は2023年12月15日に正式リリースされたにゃ。
はい、わかりました。ほう。キャラバンを観測する存在になるっていうゲームなんだ。じゃあちょっと元記事見てみましょう。Steam でリリース。ディアドーンデッドっていう会社が作ってんだ。会社というかサークルって書いてあるね。価格が420円。小規模インディーズゲームって感じだね。死者の魂を縛る砂漠を旅するキャラバンを観測する存在となり彼らの旅を見守るシミュレーションゲーム。はあ。プレイヤーが行えるのは砂漠に囚われた魂の実体化、実体化した魂を捉える呪縛からの解放、そしてキャラバンのレベルアップの手伝い。はあ。ちょっとあんまりピンとこないけどどういうことだ。魂の実体化、魂実体化したら死者が蘇るってことなのか、死者を蘇らせんのか、ちょっとよくわかんないね。ちょっと Steam のページも見てみようかな。あ、Steam のサイトにちょっとムービーがあるからちょっと見てみようかな。あ、グラフィックは可愛いな。なんかファミコンぐらいのドット感かな。ムービー見てもゲームの内容がわからないな。なんか旅をしてるといろいろなアイテムが手に入るみたいなんだけど、でそのアイテムを使ってなんかやるみたいな感じなんだけど、パッと見わかんない。結構複雑そうな画面だな。でも放置ゲーっていうからそんな難しいゲームではないと思うんだけどね。あ、ゲーム的には衝撃的な展開やひりつく要素はありません。終始落ち着いたゲームですって書いてある。この音楽いいね。なんかビヨンビヨンビヨンビヨンビヨンみたいな、VTuber のフミのたまきちゃんが使ってるような BGM みたいで、レビューはね好評だって。まあまあ好評。一個読んでみると、非常に評価の難しいゲームです。これは面白くないというわけではなく、面白さが分かりづらいというのが正直なところ。放置系とされているのですが、いわゆるクッキークリッカーのようなタイプではなく、管理シミュレーションの側面が強くなっています。他の人のレビューを見てみても、おすすめはしてるけど、あんまりこうゲームの攻略を求めるゲームではなく、こう見守りとか観測とかの方に重視を置いてるようなことが書かれてますね。まあ、そんなのんびりしたゲームを求めてる方はいいんじゃないですかね。幻キャラバン、気になる方チェックしてみてください。次は2個目のニュースです。2個目は何でしょうか。こちらです。
原 ゲーム内カードゲームに新カード登場。
七星召喚は剣心のゲーム内に登場する対戦型カードゲームだにゃ。バージョン 3.7 で大型アップデートが行われ、60種類以上の新規カードが追加されたにゃ。新規カードの中には錬鬼、勝利、雷電将軍、ナヒーダなどのキャラクターカードもあるにゃ。
はい、
それぞれのカードには独自の能力や効果があるにゃ。
うん、
例えばヨルランは敵のカードを破壊することができるにゃ。
うーん、
アルハイゼンは自分のカードの攻撃力を上げることができるにゃん。
ありがとう。まあ、ちょっと原神やってないからよくわかんないけど、ゲームの中にこう対戦型カードゲームがあるんだ。ファイナルファンタジーみたいだね。じゃあちょっと元記事もチェックしてみますね。七星召喚っていうやつ、カードゲームがあるんだ。定期的に公式大会が開催されてるだって。過去には賞金総額500万円が用意されたことで話題となった。だってすごいね、ゲーム内ゲームで賞金の出る大会が開かれたんだ。すげえな、原神な、景気がいいですね。あー、結構しっかり作ってあんね。カード1枚1枚すごい綺麗なイラストが書いてあるわ。はあはあ、なかなか気合が入っておりますね。カードに大幅な追加が行われると。はい、じゃあ次行きましょう。次は3つ目です。3つ目なんでしょう。こちらです。
バーチャファイター e スポーツ公式大会エントリー受付中。
バーチャファイター e スポーツは DS4 で配信中の 3D 対戦格闘ゲームだにゃ。2024年2月10日には公式大会スペシャルカップが開催されるにゃ。
はい、
スペシャルカップはバーチャファイター e スポーツのプロライセンスを持つプロ選手と一般参加者が混ざって戦う大会だにゃ。
へえ、
一般参加者は2024年1月29日までにエントリーする必要があるにゃ。
はい、わかりました。じゃあちょっと元記事も見てみましょうか。あ、エントリーの人数に制限があるみたいなんで、申し込みしたい人は早めに申し込んだ方がいいのかな。これ事前エントリーの上限が224名って書いてあるね。あ、コントローラーは持ち込みをお願いしますって書いてあるね。そうなんだ、マイコントローラーで戦うのか、それが普通なのかな。大会出場費は無料。これさ、賞金とかは書いてないんだよね。なんかノー VF ノーライフの称号を授与と、あとトロフィーを授与としか書いてないんだけど、まあ、名誉をもらうみたいな感じでなのかな。はあ、プロも参加してんのに賞金出ないのかな。でプロはね、ちょっと賞金が出ないと、あ、でもギャラとかが出るのかな別に。ああ、分かんないけどね。ノー VF ノーライフ、スカイネコちゃんに質問しようかな。バーチャファイター e スポーツのなんか有名な名試合の動画とか教えてください。
ウェブ検索をして以下のような動画を見つけたにゃ。セガ公式バーチャファイター e スポーツプロチャンピオンシップ2023、この動画は2023年3月19日に行われたプロ選手による初の賞金大会だにゃ。優勝者には100万円と称号創造神が授与されたにゃ。
ありがとう。じゃあこれ見てみようかな。あの2023年3月19日に行われたプロ選手による初の賞金大会だって。優勝者には100万円。はあ、はあ、ちょっとこの動画見てみようかな。軽く1試合だけ見ようかな。いやグラフィック綺麗だな、めっちゃ背景綺麗、なんか湧いてんな。おお、試合なんかすごい感じはしたな。ちょっと素人だから分かんないけどね。2人ともあれだね、結構大きめの、何、ジョイスティックなのか、 なんていうの、大きい、ドンって置くタイプのコントローラー使ってたね。なるほど、分かりました。はい、バーチャファイター e スポーツ楽しんでる方、公式大会、参加してみてはいかがでしょうか。公式サイトの方をチェックしてみてください。 はい、では次行きましょう。4個目は何でしょう。4個目こちらです。
デバッグ会社ボールプイン。
この記事は2023年11月25日に開催されたゲーム開発者向けカンファレンスセデックプラス九州2023からゲームデバッグの仕事を手掛けるポール・トゥーウィンが行ったセッションの聴講レポートだにゃ。
うん、
ポール・トゥーウィンはゲーム開発の品質管理やセキュリティ診断などを提供する会社だにゃ。セッションではゲームデバッカーの一日の流れやデバッグの種類や方法、デバッグに必要なスキルやツール、デバッグの難しさややりがいなどについて説明されたにゃ。
はいはいはい。
ゲームデバッカーはゲームの不具合や改善点を見つけて報告する仕事だにゃ。
うん、
ゲームデバッカーになるにはゲームが好きであることやコミュニケーション能力や論理的思考力などが必要だにゃ。ゲームデバッカーはゲーム開発の品質を高める重要な役割を担っているにゃ。
ありがとう。はい、じゃあ元記事も見てみようかな。デバッグの会社が講演を行ったんだね。ポール・トゥウィンっていう会社なんか。記事にさ、4gamer.net の読者には説明不要だろうって書いてあるけど、有名な会社なのかな、ポール・トゥウィンっていう会社。日本初のデバッグアウトソーシング事業の会社だって。はあ、ゲーム好きにはもう有名な会社なのかな、知らなかったけど。ポール・トゥ・ウィンっていうんだ。従業員数5512人だって。結構でかい会社だね。平均残業時間とかも書いてある。 16.5 時間。どうなの、まあ、めちゃめちゃ長くはないよね。平均年齢 32.9 歳だって。若いね。あ、なるほど。ゲームショーでこの休憩所とかを設置してるところで、あ、この番組でも一回取り上げたかもしんないな。なるほどね、あの会社か。あ、そう思うとあの東京ゲームショーの休憩所は結構な PR になってるかもね。デバッカーね、バグを発見して報告を行う会社ってことでね。まあ重要な仕事だよね。重要な仕事だけど、あの会社の中でやるんじゃなくて、こう専門の会社にしてこうアウトソーシング的な感じでやるって感じなんか。ゲーム会社的にはそれ専用の人を雇うよりもこうアウトソーシングした方がメリットがあるのかな。こうデバッガーを常駐させていくと、常駐というか常に雇っとくともったいないみたいな感じなんかな。必要な時だけ使うためにアウトソーシングにするみたいな感じかな。わかんないけど、全然わかんないけどね。そう、アウトソーシング系ってね、情報漏洩に気をつけないといけないからさ、気使うんだよね。僕もアウトソーシング系の、僕というか創造主がね、アウトソーシング系の会社で働いてたことあるけどさ、契約書書かされんのよ、働く前とかにさ。で、働いてる間もなんかね、携帯電話がロッカーに預けて使えなかったりとかね、ちょっと不便なところはあったな。あ、書いてあるわ、この人も。あ、一緒だわ、この人もそうだ。ロッカーに私物を全て預けてから作業ルームへ入り業務を開始する。これはね、外部の人間がこういう扱いをされるのよ、しょうがないよね。有名なタイトルのデバッグ業務が始まると正直目移りすることもある。だって、任されたタイトルを楽しみながら仕事をするのが一日の基本となる。あ、そっか、仕事によってはもう楽しみながらもできちゃうっていうのは、それはあのあれだね、ゲーム好きの人にとってはすごいメリットだよね。まあ楽しいばっかじゃないんでしょうけどね。まあ、今回この例として挙げてる人は、仕事終わった後も家帰ってゲームするそうですね。本当にゲームが好きなんだね。仕事でもゲームして、家帰ってもゲームしてって、一日中ゲームしてんだね。あ、ゲーム大好きなんだって。そりゃ天職だね。あ、いいこと書いてあるね。 そのゲームをより良くしようという考えで検証できる人が仕事としてゲームをプレイする際にも熱心に取り組めるのではないかと語られたと。はい、ちょっといい話が聞けました。気になる方は 4gamer.net にポール・トゥ・ウィンによるセッションというようなタイトルでありますので、検索してチェックしてみてください。はい、では次行きましょう。次は5個目ですね。5個目は何でしょうか。こちらです。
アトミックハート DLC 第2弾来年2月配信。
トラックトインリンボはアトミックハートの DLC 第2弾として2024年2月6日に配信されるにゃん、
うん、
この DLC では主人公のピースリーが謎の世界リンモに閉じ込められるにゃん。リンモはカラフルで奇妙な風景が広がる夢のような場所だにゃん。ピースリーはリンモからの脱出を目指すにゃん、
うん、
その過程で新たな敵やパズル武器などに遭遇するにゃん、
うん、
またリンモの秘密やピースリーの過去にも触れることができるにゃん。
へえ、はい、ありがとう。じゃあちょっと元記事見てみましょうか。DLC 第2弾、結構あれだね、頻繁というか活発に動いておりますね。トラップドインリンボ、あ、トレーラーも公開中です。ちょっと見てみようか。すっごいグラフィック綺麗だな。あ、ちょっとファンタジー的な感じだね。お菓子の国みたいな。すごいな、空飛んでる。浮遊感がすごい、すげえなあ。結構激しいね。意外と敵が多数同時に出てきたりして難易度も結構高そうだね。はい、見ました。謎の世界っていうだけあってちょっとファンタジー的な感じだけど、いや、このゲームグラフィック綺麗だね。主人公の過去とリンボの秘密に迫っていくということらしいので、まあ、ストーリーがこうより深掘りされる感じなのかな。 Steam で現在スペシャルプロモーションとして 42% オフのセールが行われているということで、お得ですね。セール期間は12月の22日までだそうです。あ、ちょっと短いですね。気になる方早めにチェックしてみてください。はい、じゃあ次行きましょう。次は6個目ですね。6個目何でしょうか。こちらです。
未来の札幌を舞台にした SF アドベンチャー。
この記事は2023年12月11日にリリースされた PC ゲームソウルトレランスプロローブの紹介だにゃん、
うん、
このゲームは人類滅亡後の世界で人類を模倣して暮らすロボットオートマたちと対話しながらロボット社会の創造したる新生 AI および人類が持っていた意識の謎を追っていく哲学的な SF アドベンチャーゲームだにゃん。
へえ。
舞台は未来の札幌市でボクセルアートで描かれたサイバーパンクな世界観が特徴だにゃん。
はい。
プレイヤーは操作官オートマのユニットトエルブとなり、札幌市近郊で発生した大規模な自我覚醒の原因を突き止めるにゃん。
へえ。
このゲームはソウルトレランスシリーズの第一章で前後章を予定しているにゃん。
ああ、はい、だいぶ SF の感じだね。面白そうな設定だな。ありがとう。じゃあ元記事チェックしてみよう。なんか札幌なんだね。人類の意識についての哲学的なストーリーだって、気になるわこれ。普通に安いよ、価格1299円だけれども、19日までセール期間ということで 10% オフ。19日なんでね、ちょっと配信タイミング的にもう終わっちゃってるかもしれませんが、人類滅亡後の世界なんだ。ディストピア的な感じか。人類を模倣して暮らすロボットオートマたちと対話しながらロボット社会の創造主たる新生 AI および人類が持っていた意識の謎を追っていく、だって哲学的な SF アドベンチャー。はあ、設定だけ聞くとすっごい気になるな。未来の札幌が舞台っていうのが面白いね。あ、だけど日本の人じゃないんだ、こうデザインしたのは。エストニア在住のニコラ・ピオベさんっていう方が デザイン担当だって。なんで札幌にしたんだろうね。あれがある、トレーラー見てみよう。やば、
お
ストーリーは面白そうだな。こうトレーラーだとゲームの全貌があんまし見えてこないな。意識に迫るっていうのは面白そうだな。今なんかさ、急にさ Hulu でさサイコパスっていうアニメを昔も見てたんだけど、また見返し始めちゃってさ、あれも面白いんだよな。あれ見てるとその SF 熱みたいのが高まってさ、こういうテーマへの興味がちょっとね高まってる時なんだよな。個人的に気になるな、このゲーム。いや、これちょっと気になりました。ソウルトレランス、これがプロローグということでね、この後もシリーズ展開をしていくみたいなことも書いてあるので、気になりますね。はい、気になった方は、チェックしてみてください。で最後です、最後7個目は何でしょうか。こちらです。
スピードをベースにした対戦ゲーム、スピダス。
この記事は2023年12月11日に Steam で配信されたゲーム、スピダス、スピードデウス X マキナの紹介だにゃ。
うん、
このゲームはトランプゲーム、スピードをベースにした対戦型カードバトルゲームだにゃ。プレイヤーは場の数字に続くカードを素早く出して、自分のデッキと視察を先に全て出し切ったら勝ちだにゃ。
はいはいはい。
デッキにはスキルを設定でき、カードにはアビリティが付与されるにゃ。
うん、
スキルやアビリティはゲームを有利に進める効果を持つにゃ。
うん、 ありがとう。トランプのスピードってあるよね。もう最近というかもうずっとやってないけど、子供の時とかしかやってないかもな。価格無料だって、無料のゲームだ、すごい。でSteamで出てんだ。ルールはスピードと一緒なんだけど、スキルが設定できるっていうのが違うのか。これで本当のトランプカードのスピードよりもより駆け引きができるみたいな感じかな。はあ、でさらに、バトル開始時にランダムで特殊な効果を持つアビリティが付与されるだって。でさらにここで運要素みたいなのも出てくんだ。 Steam のページも見てみようか。あ、動画があるね。おーおーおー、あ、スピードだわこれ。あ、スピードだわ思ったよりシンプルにスピードだな。誰でもできるなこれ。うん、なるほど、はいはい。スキルとかね、アビリティみたいの書いてあって、ちょっと複雑かなと思ったんだけど、画面動画見たら思ったよりシンプルにスピードだったね結構、お手軽にできそうで良さそうでした。これで無料はいいですね。オンラインでも対戦できんだ。なかなか手軽に遊べて良さそうでした。 Steam の方でもおすすめされてるレビューも結構あったので、まあまあ評判もいいのではないでしょうか。はい、気になる方チェックしてみてください。タイトルはスピダスです。はい、ということで、以上7日間のゲーム情報でした。7日間のゲーム情報をお伝えしたんですけれども、今週は他にもいろいろありました。基本プレイ無料のスローライフ系 MMORPG のパリアというゲームがスイッチで配信開始されました。そしてデスストランディングの実写映画制作が発表されました。そして Google が2023年の検索ランキングを発表いたしまして、日本のビデオゲームカテゴリーでスイカゲームが1位だったとのことです。ほう、スイカゲームめっちゃ流行ったもんね。ザ・ラスト・オブ・アス・オンラインが開発中止を発表しました。はあ、そして北米のゲーム展示会の E3 が終了を発表しました。はあ、これびっくりしましたね。そしてスペースチャンネル5が24周年を記念して特番をやるそうです。12月19日の21時に配信するということです。はあ、もう24周年ですって、びっくりだね。はい、そしてスチームウィンターセールが12月の22日にスタートするそうです。そしてソニックスーパースターズで ソニック用のサンタボースキンっていうのを無料配布するそうです。そしてフェイトグランドオーダーで、クリスマスイベント2023が12月の20日から開催されるそうです。そしてケリ姫スイーツというアプリで、クリスマスイベントが開催されているそうです。そしてぷよぷよクエストで、クリスマスイベントが開催されているそうです。そして金色のコルダスターライトオーケストラというアプリでクリスマスイベントが開催されているそうです。そしてファイアーエムブレムヒーローズというアプリにクリスマスが到来しているそうです。はい、すごいクリスマスのお知らせがいっぱいありましたね、などなどいろいろありました。いろんなゲーム情報のあった1週間でしたね。何か気になる情報ありましたでしょうか。感想などありましたらよかったら、SNS プラットフォームの X にて、ハッシュタグ雲の上ゲー、もしくはハッシュタグ雲上ゲーをつけて共有してくれると嬉しいです。
お願いします。
よろしくお願いいたします。またこの番組ではお便りフォームにてご意見ご感想苦情励まし夢物語などメッセージを受け付けております。
そうなんだ。
匿名での投稿も受け付けております。番組概要欄に URL を記載しております。よかったらお気軽に投稿してください。
お願いします。
よろしくお願いいたします。ということで今回70回目の雲の上でゲームの話してみたを終えようとしているんですけれども、 F ちゃん、
はいはい、
今回いかがだったでしょうか。
ほとんど寝てた。
あ、そうですか。まあ眠れるほど安心感をお届けできたのかなと思うとよかったなと思うんですけれども、今後はね目が覚めるような内容になればいいなと思っております。頑張りたいなと思います。
はい、
はい、そしてね番組を終える前にここでお便りを一通ご紹介いたします。
じ
ゃあ、レトロさんからいただきました。どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
今回はですね F ちゃんにお便りを読んでもらおうかなと思います。 F ちゃんお願いいたします。
はい、七歳さん、こんばんは。
こんばんは。
夜な夜な仕事の合間にこうしてお便りを綴っています。レトロです。
ありがとうございます。
最新回拝聴いたしました。
ありがとうございます。
缶バッジの話をされてましたが、私はプライベートでリュックにつけていますよ。ロックマンのいい缶の缶バッジつけています。
いい缶の缶バッジなんてあるんですよね。そうね、この間ね、そう缶バッジつけてる人ってこう周りにいなくないみたいな話をしちゃってね、失礼いたしました。
ゲームグッズを身につけていると少し気持ち上がるんです。わら。
そうね、ゲームグッズねつけてると気持ちが上がるっていう気持ちはわかりますね。
私はスマホの通知音がゼルダの伝説の謎解き音だったりしますよ。
あれあれですか、トゥルルルルルルンみたいなやつだっけ。謎と、ちょっと聞いてみようか。ゼルルだ。あ、やっぱこれか。トゥルルルルルルンだ。
ここ最近はゲームの新作の発表絶えないですね。ニュースを取り扱う雲の上ゲーさんが悲鳴を上げてそうで心配になります。わら。
ありがとうございます、ご心配。あのゲームアワードの日はニュースがいつもより多かったですね。でも他の日はだいたい一緒ぐらいだったかな。あの日一日だけ多かったかな。1週間トータルだとそこまで爆増しなかったので、こう作業量的にはね意外とそんなに変わらなかったですね。この番組の作業的にはその新作タイトル数じゃなくって記事の数でこう作業量が変わってくるので、この番組的にはそこまであんまり変わらなかったので大丈夫でしたよ。
来年もゲーム業界は充実してそうですね。何にせよ楽しみがたくさんあるのは嬉しいことですね。
あ、レトロさん結構チェックしてるんですかね、来年の情報も。僕はなんかそうね、積みゲーがちょこちょこあるので、その新作タイトルの情報が頭の中で右から左に流れてっちゃって、あんまりこう何があるんだっけっていうのを正直あんまり把握してないんですけどね。新作追っかけてる人はすごい楽しみがたくさんありそうでいいですね。
私個人的には FF7 リバースが楽しみで、それを糧にいろいろ頑張っている感じです。
あ、リバースね、うん、リバースね、ついにあそこ行くもんね。あそこ 気になりますね。ゴールドソーサーね、すごい、なんていうの、トレーラーですごいあそこを重点的に映してるのを見ると、あそこ気合入ってんじゃないのかなと思ってね。まあ、それ以外にもいっぱいあるんでしょうけど、うん、
最近前作 FF リメイクを再プレイしてます。子供たちもそんな私のプレイを一緒に見ていて、クラウドかっこいいって言ってます。
クラウド子供たちにかっこいいみたいな、あーそっか、リメイクだからか。初期のねプレステ版でクラウドかっこいいってなるかな、なるのかな。自分リアルタイムでやってる時どう思ってたかな。クラウドかっこいいって思ってたか忘れたな。
娘はティファ派のようです。かっこエアリスかティファか問題。
エアリスかティファか問題。
ちなみに私はユフィ派です。
まあ、僕もあれですよ、あの断然ユフィ派だし、ユフィ一択だと思ってるぐらいですけど、なのでそのエアリスかティファーか問題なんて聞いたことない。うん、そんな問題が存在することすら認識しないで生きてきました。
あ、脱線しましたね、ごめんなさい。
あ、いえいえいえ、大事な問題ですよ。
最近は雲の上ゲイさんを聞きながらも、様々なゲーム情報をメモりながらも、気になったものについては後で自ら調べたりして、よりゲームニュースの奥へ奥へ行っています。
あー、好奇心と探求心が素晴らしいですね。
いろいろといつもゲーム情報をどうもありがとうございます。
いや、とんでもないですよ。
新しい視野でゲーム情報を知れてとても重宝しております。
いや、そう言っていただけて本当ありがたいです。
ゲーム好きにとってプラスになる番組、とっても素敵です。
本当ですかね。いや、そんなことないですよ。
そんな番組私も目指していきたいです。
いや、もう全然ゲーツマさんの方が素晴らしいと思います。
それではまたお便りおクリエーション
ありがとうございます。送ってきてください。送ってきてクリエーション。はい、レトロさんありがとうございます。
ありがとうございました。
いや、本当にありがたい言葉をいただいてとっても嬉しいです。いや、本当に感謝いたします。今回お便り送ってくださいましたレトロさんもですね、ポッドキャストの番組をやられております。ゲームのつまみというポッドキャスト番組を配信されております。今回の概要欄にレトロさんの番組の公式 X のリンクを貼っておきますので、そちらの方ぜひチェックしてみてください。
お願いします。
改めまして、レトロさんお便りありがとうございました。
ありがとうございました。
そしてさらにですね、今回ご連絡です。以前まで募集していた YourGOTY2023 レビュー投稿キャンペーンが12月15日に締め切りをいたしました。ご応募いただいた方々どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
応募いただいた方の中から1名を雲の上でゲームの話してみた賞として近々選出予定です。近日中に発表いたしますので、もう少々お待ちください。
はい、
YourGOTY のサイトでは現在投稿された方のレビューが掲載されております。
そうなんだ。
メジャーなタイトルからマニアックなタイトルまで、知らなかったタイトルの魅力を知れる良いきっかけになるかと思われますので、今回投稿された方もされなかった方も、ぜひ YourGOTY のサイトをチェックしてみてください。
はい、
URL は今回のエピソード概要欄に記載をしております。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、ということで、今回はこの辺までといたします。ここまでお付き合いいただきどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうだにゃん。
よければまた次回も雲の上にお越しください。
待ってるよ。
待ってるにゃん。
それではさよなら。
またね。
バイバイにゃん。
このカジノは番組本編終了後にこっそり運営している秘密のカジノである。我は雲の上の世界の創造主 N である。ゲーム情報で人々をおびき寄せ、カジノ中毒にさせて世界征服をしようと密かに企んでいるのだはい、それでは今回もカジノゲームやっていきます。 魂の37ゲームランキングスロットというゲームをやっていきます。直近3週間分のゲームソフト売上ランキングを使ったスロットゲームです。売上トップ30の中で3週連続同じ順位だったタイトルがあれば当たりです。そのタイトルの定価と累計売上本数をかけた金額が手に入った気分になる音が流れます。スロットを回すには魂が削れるくらい心を込めて魂をかけると宣言する必要があります。ランキングデータはファミ通 .com のゲームソフト販売本数ランキング集計期間2023年11月20日から12月10日までの3週間分のデータを使用しています。では宣言します。今日は普通に魂をかける。普通に魂をかけました。今回どうでしょうか。おお、8位のマインクラフトが3週連続同じ順位で上がりです。やりましたね。今回魂をかけるを選んだ方おめでとうございます。定価3600円かける累計売上本数がなんと333万8767本ということで、掛け合わせまして120億1956万1200円が手に入った気分になる音が聞こえる。おー、すげー、あーやば、すごいね、333万本売れてんだって。すごいなー、すごいな。恐ろしいのがスイッチだけじゃないからね、マインクラフトね。いやーすごいね。はい、すごい、最高でした。120億の気分はちょっとね、いや、こんなこの気持ちを覚えてしまったらちょっとね、もう庶民にはなれませんね。はい、お気をつけ遊ばせ。はい、ということで今回は当たりだったんですけれども、次回の情報を見ていきましょう。次回ランクインする可能性のある新作タイトルとしては、アンタイトルドグースゲーム、いたずらガチョウがやってきた、そしてアンダーザウェーブス、コズミックファンタジーコレクション2、トリガーハートエグゼリカ、ザ・ロードオブザリングゴラム、鉄道日本リアルプロ特急ロマンスカー小田急電鉄編、台東 LD ゲームコレクション、ボーダーランズ3アルティメットエディション、ケムコ RPG セレクションボリューム11、11も出してんだ、アトラスフォールン、グノーシア、フロントミッションザファーストリメイク、でそしてミクと水没都市廃墟の謎などなどが発売されます。今リーチ状態が5本ですね。来週は創造主的には当たるでいこうかなと思いますよ。皆さんどう思いましたでしょうかね。気になる方などよかったらぜひまた魂をかけに来てクリエーション。今回の雲の上カジノはこれにて終了いたします。お相手は創造主 N でした。それではジェネシス。